ただいまより、主の年2023年7月2日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。賛美歌242番を賛美します。詩編講読、詩編第133編、講読詩編の151ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所と太字の箇所をお読みください。詩編第133編、都に昇る歌、ダビデの詩。見よ、兄弟が共に座っている。なんという恵み、なんという喜び。かぐわしい油が頭に注がれ、髭に滴り。ヘルモンに置く露のように。シオンで主は布告された。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました、主の祈りを祈ります。主の祈りは、主法に印刷されてあります。主の祈り、 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にも出させたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。テサロニケの信徒への手紙1、第5章16節より18節、新約聖書の379ページになります。テサロニケの信徒への手紙1、第5章16節より18節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。祈祷を捧げます。天の父なる神様、今日あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝をいたします。どうぞこの時、私ども心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたを礼拝することができますように、この礼拝において主が生きて働いておられることを、そして主の皆のご栄光を私どもに豊かに表してください。あなたの救いのご計画を、あなたの聖なる御旨を私ども一人一人にお示しください。そしてどうぞこの礼拝に集いました私ども一人一人をあなたのご計画のために豊かに用いてください。そのことのためにあなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。今日この礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人をどうぞあなたが強めてください。今この時、日本中において世界中において主の日の礼拝が執り行われます。その礼拝一つ一つをあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。あなたが愛する一人子の聖なる血潮によって贖い取ってくださいました教会の一枝一枝をどうぞあなたが今日も支えてください。幼い者から年老いた者まで、また病の中にある者、体調を崩している者、治療中の者、課題問題を抱えている者、家族を送った者、悩み不安の中にある者、それぞれの父親によって今日この礼拝に出席することができないもの、どうぞ一人一人をあなたが支えてください。そしてあなたからいただいた恵みによって、それぞれの場所においてあなたの福音を証ししながら歩んでいくことができますように、どうぞ強めてください。聖学院大学聖学院緑幼稚園の働きを覚えます。私どもの教会が置かれている埼玉上尾キャンパスに集う一人一人をどうぞあなたが豊かに祝福し、あなたのご計画のうちに導きを与えてください。そして私どもの教会が置かれている地域のお一人お一人の歩みの上にあなたが共にいてくださり、あなたの御業のうちに支え導いてくださいますように。主よ、この地上においてウクライナの地をはじめとして多くの方々が亡くなっている紛争が 今なお続いています。また病に苦しむ者、災害に苦しむ者がおります。どうぞあなたの憐れみによって地上にあえぐ一人びとりを救い出してください。どうぞあなたにある平和をこの地上に与えてください。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人びとりの耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人びとりをあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌第2編167番を賛美します。ご起立ください。 着席ください。本日のメッセージは喜び、祈り、感謝です。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。神様は今日私たち一人一人をこの教会へと、そして礼拝へと呼んでくださり、私たちに語ってくださいます。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいと、神様が私たち一人一人に望んでおられることが三つあるんです。それはいつも喜んで生きること、絶えず祈って生きること、どんなことにも感謝して生きること、この三つです。これこそ神があなた方に望んでおられることですと聖書は語っています。私たち、神様が望んでおられる通りに、いつも喜んで、絶えず祈って、どんなことにも感謝して生きるならば、もう神様の祝福に満たされた人生を送るしかなくなります。でも逆に、神様が望んでおられるのとは真逆に、いつも暗い顔をして祈ることなしに、すべてにおいて不平不満ばっかり言って生きるならば、私たちは神様の祝福を取りこぼすどころか、もう不幸感に満たされた人生を送ることになってしまうんだと思います。だから今日、僕は皆さんに、いつも喜んで生きること、絶えず祈って生きること、どんなことにも感謝して生きることの素晴らしさをお伝えして、そして神様の祝福に満たされた人生を送るための、そのきっかけになっていただければいいなというふうに思っています。まずは神様が私たちに望んでおられることの一つ目、いつも喜んで生きることの素晴らしさについてです。いつも喜んでいなさいと神様は語っています。でもどうでしょうか。私たちが普通喜んでいる時というのはどんな時でしょう。きっと自分の外側で何か自分にとっていいと思える出来事が起きた時に、私たちは喜んでいるんだと思うんです。例えば学校や職場で先生や上司に認められた、褒められたとか、バイト代やお給料がアップしたとか、成績が上がった、キャリアがアップした、そんなことで喜んでいるということは多分誰にでも起こっていることだと思うんです。そして逆に、誰かから心ない言葉を浴びせられたり、バイト代やお給料が減らされたり、成績が下がって降格させられたとか言うと、もう私たちムカついたり落ち込んだり、心のエネルギーが下がってしまうということが起こってくると思います。いつも喜んでいなさいというのは、何かいいことがあったから喜んでいますということとは全然違うんです。いつも喜んで生きるというのは、例えばこういうことです。誰かから注意されたり指摘されたときに、うわー嬉しい、注意していただけた、指摘していただけた、自分はもう成長するしかないんだって思えるということです。ちょっとやばい感じですよね。あるいはこういうことです。仕事で部下がミスして もうものすごいトラブルが起こったとき、うわー嬉しい、この緊急事態を解決することができるのは自分しかいないんだ、自分しか解決ができないからこそ神様はこの試練をこの私に与えられたのだって思うことです。かなり言っちゃってますよねあるいはこういう時です。友達と大喧嘩した時、あるいは夫婦喧嘩をした時、うわー嬉しい、相手は普段自分に言いづらいこんなことを言葉にして伝えてくれたんだ、もう自分はもっともっと素晴らしい友に、素晴らしい夫に、素晴らしい妻になるしかない。だいぶやばいと思うんですけど、私たちは普段自分の外側で起こる現実に反応して、自分の心が喜んだり逆にムカついたり落ち込んだりすることが多いんだと思うんです。でもこれってよく考えてみたら、自分の心の在り方を自分以外の誰かに、自分以外の何かに支配させてしまっているということなのではないでしょうか。例えば誰かから心ない言葉を浴びせられて、一日中ムカムカしたり落ち込んだりして、もう夜になってもそのことが頭から離れない、夢にまで出てくる。でもそんな言葉を発した当の本人は意外と忘れてしまってたりするんですよね。ちょっと前から伝えようと思ってたけど言えてすっきりしたって言って、結構その言葉を発した本人は大したことなかったりするんです。それなのに言われた方はですね、その言われた言葉とか、そんなことを言った人のことをずっとずっとずっと引きずって一日中過ごしている。その一日中が7日続けば1週間そんなことずっと頭にこびりついて過ごして、さらに1ヶ月もそのことが頭から離れないで過ごして、一生その言葉やその人のことを根に持って過ごすのかもしれません。支配されてますよね、その言葉に、そしてその言葉を言った人に。でも深いところでは実は違うんです。支配させているんです、自分の心がです。私たちは過去に自分の外側で起こった寛容のない出来事に自分を支配させて生きるという選択をしてしまうことがあるんです。変えられますか？過去にあの人があんな言葉を言ったという事実をなかったことにできますか？変えられないんですよね。私たちは変えることができないことを一生懸命に変えようと苦しんでもがいて疲れて支配されて、いや支配させてしまってるんです。じゃあ変えられることって一体何でしょうか。私たちは他の誰かの思いを変えることなんてできません。過去の出来事を変えることなんてできません。できることは、そうです、自分です。そして今です。自分の今の考え方というものを私たちは変えていくことができるんです。僕は過去にいじめにあったことがあります。昔はですね、そういう経験があったので自己肯定感がものすごく低かったです。どうせ自分なんてって思いながら過ごしていました。でも今はそういう考え方をするのを やめました。いじめられていた過去があるからこそ、辛い境遇にいる人の気持ちがわかると今は思っています。これ今ですね。今いじめられている人がいらっしゃったとしたらば、それは今対応しないといけない事柄なので、例えばその場所から逃げるとか離れるとか、いろいろな対応しなければなりません。でも過去に起こった出来事、それは今変えることができるんですね。その出来事に、過去の出来事にずっと引きずられて、どうせ自分はダメな存在だと思い続けるという選択をすることをやめて、いや、あの過去があったからこそ今自分は新しい一歩を踏み出せるという選択をすることができるんです。ヨーロッパに石切りというお話があるそうです。石切りというのは、文字通り岩の中から石を切り出す仕事です。ある人はこんなふうに考えて石切りの仕事をしていたそうです。自分はただ単に石を切っているだけさ、もうこんなつまらない仕事、こんな意味のない仕事、どうして自分はしなければならないんだ、そんなふうに不平不満を覚えながら働いていたんだと思うんです。でももう一人の石切りの人はこんなふうに考えて仕事をしていたんだそうです。私は教会を建てているんだ、ただ石を切っているだけではない、今石を切っているというその仕事がやがて大きなカテドラルを建てていく、そのことにつながっているんだ、だから自分は決して意味のない仕事をしているのではない、私は大教会を立ち上げているんだ、そういう思いを持って石切りをしていたのだそうです。